なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のなずさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、東京のチートイさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、阿部静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター阿部静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っておりますというわけで、本日は6月の21日の水曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はですね、早く梅雨が明けてくれないかなって、明けたら明けたらね、また暑い日がね毎日やってくるので、暑すぎるのもねちょっと怖いなっていう気もしてるんですけれども、洗濯物も乾きにくくて、なんとなくね気持ち的にもめいってしまいそうな、ジメジメが続くよりかはカラッと、晴れる日が続いてくれた方がいいのかななんて思ったりもしております。皆様季節のね変わり目でもありますし、体調崩さないように、お互いにね気をつけていきましょうということで、今週もですね皆様からいただいたメッセージご紹介していきたいんですけれども、すごくありがたいことにですね、今回はライブの感想メールもたくさんいただいておりまして、ね、私がねこうライブを各地でね開催できるようになってきた証だなっていうふうにも感じてるんですけれども、実はですね先日ちょぴっとだけね移動がねハードな、日々を過ごしておりまして、6月の10日土曜日、静岡県日帰り、翌日11日、日曜日が神奈川県の川崎日帰りで、翌日名古屋日帰りみたいな感じで、すごくねハードだったんですよ。でもやっぱりねこう各地で待っていてくださってる皆さんの、顔をね思い浮かべるとね、いや早く会いたいなって歌を届けに行けることがねすごく嬉しくてね、充実した3日間を過ごさせていただいたんですけれども、この3日間それぞれねメッセージいただいてるんですよ。嬉しいです、ありがとうございます。まずは6月の10日の土曜日、静岡のライブにお越しくださいました、ウッチーさんからのメッセージでございます。ありがとうございます。6月の10日の土曜日はリバティリゾート久能山での館内ライブを見させていただきました。僕にとってはちょうど1年ぶりのライブでしたし、この場所はシータンとの出会いの場所ですので、思い出も蘇らせながらライブを見ていましたよ。またここでライブを見れたことが本当に嬉しかったですし、シータンのライブもいろいろ思い出させてくれる雰囲気があって感動していました。このことに関しては本当にたくさんの方に感謝していますし、シータン今回ライブ来てくださり本当にありがとうございました。感謝しています。最高の一日になりましたということでね、メッセージをいただいております。いや私もねウッチーさんに会えたの本当に嬉しくってね、なかなかねここでのライブ、開催、そしてウッチーさんがねここに来てくださるまで、本当に平坦な道ばかりではなかったんじゃないかなって思うんですけれども、当日になってねウッチーさんが、1ステージから3ステージまでね全部のね会にいてくださって、目の前でね歌を届けられる喜びっていうのを私もすごく感じていました。いつもウッチーさんはね配信でもねものすごく応援してくださってるんですけれども、そのね熱意というか、いつもね私もウッチーさんからすごくパワーをたくさんいただいてるので、直接ねお会いして歌を届けることができて本当に幸せでした。またねウッチーさんに会える日を楽しみに、会えない時間の間もですね配信でね、日々楽しいひとときを一緒に過ごしていきましょう。ウッチーさん本当にありがとうございます。このリバティリゾート久能山、こちらはですね8月の27日北海道の安平町というところで開催される音楽祭の PR も兼ねて、安平の観光大使の高橋涼子ちゃん、そして 静岡の出身である浅場由紀さん、お二方と一緒にライブをねさせていただきました。私もですねリバティリゾート久能山、もともとはね駿府夢広場っていう名前でね、建物はそのままで、会社がね変わって経営のスタイルが変わってっていう感じでリバティリゾート久能山で歌わせていただくのは初めてだったんですけれども、本当に、私もね行けてよかったなっていう風に感じております。最高のひととき、ありがとうございました。続きまして翌日ですね、6月の12日の日曜日、あごめんなさい、6月11日ですね、11日の日曜日、神奈川県の川崎、こちら、トゥーンスピリッツっていうね会場だったんですけれども、ここのライブはですね苫小牧の観光大使、そして函館の観光大使も務めていらっしゃいます、神林学さんのツアーのうちの1日ということで、お声かけいただきまして、すごくねありがたく私もライブに参加をさせていただいたんですけれども、ここでお会いさせていただいたラジオネームエアーグローブさんでよろしいんでしょうかね、読み方もし間違えたらごめんなさい。神林学さんの友人ということでねメッセージをくださいました。ありがとうございます。日曜日は、心温まる歌をお聞かせいただきありがとうございました。当日は静香さん、ごまるさん、神林さんのライブで川崎の夜も熱く盛り上がり、毎週全国を飛び回る静香さんのパワー、JK のごまるさんの若いパワー、そして大阪から北海道まで東日本縦断中の神林さんからパワーをもらいました。どうもありがとうございました。ということで初めてねジンギスカンパイにメッセージを送ってくださったんですよ。ありがとうございます。すごく嬉しいです。今日のねテーマの方にもねメッセージをいただいているので、また後半の方でもご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、こうしてねラジオをメッセージを届けてくださって本当に嬉しく思います。ありがとうございます。神林さんとはねもともと SNS を通じてつながってはいたんですけれども、関係がねこう深くなったのは昨年の、10月かな、現役女子プロレスラーの倉垣翼さんとね、同じくですね現役のプロレスラーさん山形優選手のですね、ご紹介といいますか、山形優さんが苫小牧の出身ということで、昨年凱旋興行を、ね、開催したんですよ苫小牧で。その時に神林さんもねお越しくださっておりまして、そこに改めてねこうつながれたような感じで、今回ねお声をかけていただいて一緒にライブをするということが実現しました。私もね初めて神林さんのライブをねゆっくりと見させていただいたんですけれども、やっぱりねこう経験値というかいろんな土地に行って歌を届けてるから、トークもねすごく面白いですし、歌ももちろん素晴らしくって、ご当地ソングとかもねあったりして、本当にね素敵なライブだったなというふうに思いました。神林さんにもね直接お伝えしたんですけれども、今度はぜひ北海道でまた共演しましょうなんていうね、話をさせていただきました。本当にね素敵なご縁、そして、エアーグローブさんともねお会いできてすごく嬉しかったなって思いました。ぜひ今後とも、神林学さんともども阿部静香、そしてジンギスカンパイ、どうぞよろしくお願いします。またいつの日かお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございます。では最後に6月の12日の月曜日の、名古屋スペードボックスにお越しくださいました、ベイマックスさんからでございます。ありがとうございます。6月の12日はスペードボックスにて阿部静香さんのライブ鑑賞に参加をさせていただきました。ライブハウスというものに通い始めた頃、この時期から夏にかけてよく演奏されていた夏のマンスからスタート。あの頃は手拍子すら躊躇してなかなかできず、まあ今もそんなには変わりませんけど、今回は頑張って多少はできたかな。そしてライブ中盤、バラード系の演奏曲は個人的にはやっぱりライブならではの聴かせる楽曲で、結構楽しみの一つで、毎回どんな楽曲かなってワクワクしています。今回の一人にしないで、これは今まで聞いた覚えがなくてレアな感じですごく良かったです。そして今回も家にタオルを忘れ、優しい方にタオルをお借りしてのタオル回し、ありがとうございました。そしてあっという間に最後の一曲に、今回も素敵なひとときでした。そして演奏後はみんなで集まって、以降のアーティストさんのライブ鑑賞、これも本当楽しくて蒸し暑いそんな夜を吹き飛ばす至福のひとときでした、ということでね、ベイマックスさんとても嬉しいね、ラジオメッセージありがとうございます。今回セットリストすごく悩んだんですけれども、一人にしないで、これはね私の活動初期のね このなかなかね自分の、まあ、本音というか辛い気持ちとか苦しい気持ちっていうのは表に見せちゃいけないと思っていたので、心の奥底に封じ込めていた負の感情、これを思い切って、さらけ出したそんな楽曲でした。この日はなんとなくねこれを届けたいなって、なんとなくで、ね、直感で思ったんですよ。なので、こちらをセットリストに入れさせていただいて、まあ、その結果ね、ベイマックスさんにもね満足していただけてすごく嬉しかったです。出番がね早いとそれ以降のアーティストさんのライブをね私も一お客様として楽しむことができるので、すごくね私も最後まで楽しませていただいたひとときでした。この3日間静岡、川崎、名古屋と、確かにちょっとハードスケジュールではあったんですけれども、どの日も本当にかけがえのない時間で、お会いできた皆様、そして残念ながら会場には行けなかったけどエールを届けてくださった皆様、本当にありがとうございました。私が頑張れてるのは皆さんの応援があるからです。ということで、この1曲をお届けしたいと思います。阿部静香で君がいてくれたから、聴いてください。
何かあったら話聞くよ、その一言が嬉しくて、楽しいことは2倍、悲しみは半分こ、私の全てをさらけ出せた、これからもずっといろんな時を君と過ごしたい、君がいてくれたから、辛いことも乗り越えれた、君がいてくれたから、どんな時でも頑張れた、今思いを届けたいよ、届くといいな、心を込めて
静香のジンギース乾杯。阿部静香で君がいてくれたからお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしてるんですけれども、今週のテーマはですね、好きな乗り物、苦手な乗り物ということでメールを募集させていただきました。私はですね、乗り物昔すっごい苦手で、どこに行くにもね酔い止めがないとねすぐ酔っちゃう。だから、何かね卓球、私卓球部だったんですけど、卓球のね全道大会、道内で例えば釧路から旭川に行きますよとかね、釧路から札幌に行きますよとか、みんなでバスに乗ってね、先生おやつはいくらまでですかみたいな感じでね、おやつとか買ってみんなで乗るんですけど、まあ具合悪くなっちゃって、もうね具合悪くなったら寝るしかなくてね、あれお菓子全然食べれなかったみたいなことも結構あって、ひどい時にはね、皆さんご想像にお任せします。お食事中の方もいらっしゃると思うんでね、っていうような状態になってしまうので、もうねどこか遠征とかね乗り物に乗るのがすごく苦手だったんです。でも今ね、まあ職業かなといいますか、お仕事で、最初ね名古屋に遠征に行ったんですよ。東京から名古屋に遠征に行った時にバスをね使って6時間ぐらい揺られて行ったんですけど、もうそれで具合悪くなっちゃってっていうことがね結構あったんです。ただ移動時間って結構ねこう自分の中でオフの時間でもあって、移動を終えて外に出た瞬間からお客様にね会ってご挨拶したりとか、何かね営業したりとかっていう風になるから、リラックスできるのが唯一ね乗り物の中っていうのもね実際にあって、その中ではねゆっくり休んだりとか、あとは、パソコン仕事とかもね実際にしてたので、パソコン作業とかも 乗り物の中ね、やれるかやれないかによって車っていうかね、乗り物降りてからのスケジュールが全然変わるんですよ。だから移動中に、まあ、体を休ませるのもありなんですけど、パソコン仕事できるようになりたいって思って用の覚悟でやってたら人間慣れなんですよね。不思議と今ね全然酔わないんですよね。えやっぱ経験だなっていう風に思いました。ただ未だにね、あの船があんまり得意じゃなくって、船の中で歌いながらねライブをして北海道に行くみたいなこともやってたんですけど、船のね独特な揺れって普段感じることないじゃないですか。それが結構苦手。飛行機のね揺れとかはもう克服しましたね。ということでね、皆さんは好きな乗り物、苦手な乗り物あるんでしょうか。本当にありがたいことにね、今週たくさんメールをいただいておりますので、ちょっとね早口になりますが全員分ご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県の感激さんからです。ありがとうございます。どんな乗り物でも基本好きですよ。車に乗って運転するのは好きだし、みんなで車に乗って行く時も運転する方です。バイクも好きですが、まあ日常的に乗る乗り物は別として、一番好きな乗り物は飛行機に乗るのが好きですね。地上を窓から見ると飽きずにずっと見てられます。すべてが米粒みたいに見えるし、山湖の全体の景色が見れていいですね。いつかは初日の出フライト便に乗って初日の出を見たいもんですね。富士山も一緒に見れたらもっと最高。苦手な乗り物は遊園地のコーヒーカップです。目の前のハンドルを回したら予測不能の動きになって体中が大変なことになっちゃいます。絶叫マシンは得意ではないですが、コーヒーカップと比べたらまだなんとか乗れる乗り物です、ということでねえ。感激ちゃん、飛行機がお好きと。飛行機の中から見る景色って格別ですよね。私もね、あの飛行機独特の揺れが最初は苦手だったんですけど、今はもう克服して、ちょっとねやっぱり揺れるとビビったりとかもするんですけど、景色眺めるのが好きでね、窓の方にこうね身を乗り出して写真を撮ったりするのが結構好きだったりします。コーヒーカップは、ハンドルを回しません、私意味ないじゃんってね。じゃあコーヒーカップ乗らなくていいじゃんみたいな感じなんですけれども、感激ちゃんありがとうございました。続きまして、静岡の山丸さんでございます。ありがとうございます。好きな乗り物、苦手な乗り物、好きな乗り物は車もバイクも電車も飛行機も船もトラックも好きです。苦手なのは遊園地にあるバイキングという名の絶叫マシンです。レクリエーションで子供たちと乗ることがあるのだけど、ポーカーフェイスを演じてるけど本当は苦手です。子供たちが悲鳴を上げると僕も叫びたくなります。日常に戻ってきたので、今年はレクリエーションで遊園地に行く予定です。楽しみですが、バイキング乗るのは怖いです、ということで。なんか付き合いとかでね、乗んなきゃいけないこととかありますもんね。いや、でもね、もう叫びましょう。ね、日頃の、思ってること、心のね、奥底にある気持ちとかをもう全部、うわーっつって、ね、叫びましょう、一緒に。爽快かもしれないですよ。ねえ、私だったら間違いなく叫びますね。山丸さん、ありがとうございました。続きまして、串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。基本的に嫌いな乗り物はないのですが、状況によっては苦手な乗り物があります。それは船です。もう遠い昔、高校時代の修学旅行で初めて乗った船はこの年で最後になる青函連絡船でした。その船に乗る前日、つまり旅行の出発の前の日、台風が上陸して足早に去っていきましたが、荒れた波は次の日も残ったまま不安の出発となりました。予想通り船は上下に揺れ、自分も含めてほとんどの生徒がしっかりとリバース。約4時間ほどの間、みんな出すものを出し切り、みんなのような顔で横たわっていました。ようやく青森駅に降り立った時、目の輝きが戻り、目の前にあった味噌汁の屋台で豆腐と油揚げの味噌汁を買って飲みました。お腹の中には何も残っていなかったので、その時生まれて初めて五臓六腑に染み渡るという言葉を体感しました。心の底から味噌汁がこんなに美味しいものなのかと涙が出るほど感動したのを思い出します。そんな体験をしたので、茹でる釣り船とかは未だに怖くて乗りませんが、阿寒湖の観光船や屈斜路湖の白鳥のペダルボートは大好きですよ。最後に、オイラが一番大好きな乗り物、それはシータンが大嫌いなジェットコースターです、ということで。いやー、わかるな気持ち。私あの茨城の大洗から北海道までの船が19時間とかかかるので、で私仕事で乗ってるじゃないですか。ライブで乗ってるから、すいません、あの船用意してね、ライブできませんってわけにはいかないわけですよ。 でも一回ね、初めて船乗った時にもうあまりにも気持ち悪くって、ご飯食べながらね、すいませんもう無理ですみたいな感じでね、ご飯食べながら慌てて外に出て、ちょっとねその後は想像にお任せしますみたいなこともありましたし、それこそ波が荒れてね、6メートルの波を経験したんですよ私。あの時は茹でるたんびにスーツケースがね、もうゴロゴロゴロゴロゴロってもうなんか遠くに行っちゃうぐらいの波で、あれはしんどかったね。私ご飯食べれなかった。ライブの時以外は部屋にこもってたもん、ご飯も食べずにっていうことがねありました。気持ちわかるなーねー。茹でない時はねめちゃくちゃ快適なんですけどね。ひろちゃんすごく気持ちはわかります。ジェットコースターは私は未だに無理です。乗りたくないです。ということでひろちゃんありがとうございます。あとお三方メールいきましょう。名古屋のベイマックスさんからです。ありがとうございます。好きな乗り物は電車。これは何時間乗っていても全く気にならない大好きな乗り物ですね。あのつなぎ目のガタンゴトンっていう音と振動はたまりません。で、嫌いな乗り物はバス。こちらは夜行バスから路線バスまで全般すべて飽きません。時間が読めないバス独特の空間、車に酔うことはありませんが30分が限界です。なのでこの年になっても克服できませんということでね。え、夜行バスとかもね私よく使うんですけど、寝れないと本当に地獄なのよ。消灯しちゃってるしね。トイレ行きたくてもね、トイレのないバスだともっと大変だし、すごくわかります。でね、電車好きな方多いですよね。乗り鉄、音鉄、撮り鉄、いろんなね鉄道好きな方いらっしゃいますが、電車はね何時間乗っても飽きないんだよって、鈍行でね東京からね名古屋とかも行けちゃう方とかも中にいらっしゃいますし、私はねお尻痛くなるからね結構苦手だったりもするんですけど、電車嫌いではないですね。ベイマックスさんありがとうございます。そして、前半にもメッセージくださっておりました。エアグローブさんありがとうございます。苦手な乗り物というか嫌いな乗り物になるのですが、エレベーターとエスカレーターです。なぜかと言いますと、楽をしてしまうと降りるのも早くなってしまうと思い、3階以下はエレベーターとエスカレーターを使わないように心がけています。今年東海道川崎塾でいいのかな、起立400年を迎えます。先日のライブ会場も旧東海道近くにありますが、旧東海道を通るたびに江戸時代の人は自分の足でこの道を歩いていたんだよなぁと思い知らされます。当時の人を見習って少しでも歩くことで若さを保ちたいと思っています。今回皆さんからさらにパワーをいただいたので、一度しかない人生の後半戦をもっと楽しみますと。素敵ですねこれね。私ねエスカレーターとか大好きなんですけどね、ちょっとね極力使わないようにしなきゃっていう風にすごくねこう思いましたね。エスカレーターとか食べ過ぎちゃったな今日とかね、なんかお腹空かせたいなとかっていう時は積極的に歩いたりとかするんですけど、エレベーターはねあんまり使わないかな。ただ遠征とか行くときはね、スーツケースにギターを背負ってるのでエレベーター使わざるを得ないこともあるんですけれども、いや素晴らしい心がけですね。ちょっとね見習いたいなと思いました。本当にねエアグローブさん素敵だと思いますね。またねいつの日かねお会いしたいですね。いろいろと語り合いましょうその時は。そして最後にですね、釧路の、ハートマちゃんからありがとうございます。私が好きな乗り物はたくさんありますけどね、自転車、自動車など手軽に移動できる乗り物、路線バスや都市間バスも楽しいです。飛行機も船も楽しいですね。スケートやスキーソリも楽しいですね。子供の時に竹馬も乗りました。そして阿寒湖や屈斜路湖のボートは乗りました。まだ乗っていないのは釧路湿原を下るカヌーです。さぞかし素晴らしい景色でしょうね。山名温泉陸で横の乗馬もまだです。乗馬に乗るのも未経験かもしれません。苦手な乗り物はシータンと同じです。ジェットコースターです。観覧車は大丈夫ですがジェットコースターは苦手です。乗りになるのはシータンの一か八かの大丈夫や虹色の、虹のように、夏ロマンスですね。歌もある意味違う感覚へお客様をいざなう乗り物かもしれませんね。過去や未来へ私たちをいざなうタイムカプセルはできるんでしょうかということでね、ありがとうございます。私の曲名にもね、絡めてメッセージをくださったハートマちゃん。私もね観覧車は大丈夫なんですけど、ジェットコースターがダメなんですよ。なんかね落ちる感覚がどうも苦手みたいでね、なんかねこう真下に落ちていく感覚がもうなんとも怖くてね、こうなんかふわっとする体の感覚とかも全然慣れないですし、同じですハートマちゃんね。 ありがとうございます。いろんな乗り物をね、名前を挙げてくださりありがとうございます。ハートマちゃんからリクエストをいただいておりまして、一番最後にね、過去や未来へ私たちを誘うタイムカプセルはできるんでしょうかということにかけて、タイムカプセルをリクエストしますということで、せっかくなんでかけていきたいと思います。阿部静香でタイムカプセル聞いてください。
夏に激しい花火の音、あ今日も残業か、こんな日だって早く別れない。浴衣姿を眺めながら電車に揺らんで、ただ忙しいだけの夏が過ぎてゆく。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でタイムカプセルお届けいたしました。それでは最後にライブの告知といきたいと思います。今週末、6月の25日の日曜日のお昼間に、東京でライブがあります。東北海道地平線から昇るメロディーということで、こちら3回目の企画になるそうです。釧路出身で、応援をしてくださっているお客様が立ち上げてくださった、イベントなんですけれども、豪徳寺のリーフルームというライブハウスにて、私は初出演になります。オープンが1時30分、スタートが2時、チケット料金が2500円、プラス、当日2ドリンク1000円がかかるという形なんですけれども、この日はですね、同等の出身のアーティストがね、ずらりと出演をしますので、ぜひ皆様、このジンギスカンパイっていうね、やっぱり番組をやってる以上はね、この北海道にゆかりのあるアーティストさんとか、そういった方たちとのイベントっていうのはね、やっぱり私的にも強く推していきたいところがあります。まずはぜひね、ご予約が必須になるんですけれども、会場に足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。チケットのご予約まだ大丈夫ですので、ご連絡お待ちしております。そしてこの収録を行っているのがですね、6月の15日ということで、まだ詳細が発表される前なんですけれども、7月の1日はね、久しぶりに大阪にも行きたいと思っておりますし、7月の2日、三重県の四日市天然温泉ジャブさんでの音楽イベント、さらには7月の6日木曜日にもね、東京北サンドグレープスとね、ライブがずらりとね続いておりますので、ぜひ皆様ライブ情報をチェックの上、可能な限り足を運んでいただけたらと思います。足を運べない皆さんも、ワンセブンライブ、無料配信アプリ、ほぼほぼ毎日行っておりますので、そちらでもお会いできたら嬉しいなと思います。ということで、今週の放送も、終わりを迎えようとしております。両手拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
悪いことだって見て見ぬふりで、うまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も、笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれる、それだけで、ね、きっと自然と楽しくなるから、自分らしくいる。 魔法みたいだね。